玉木直子です。情熱新潟、今回はカーブドッジの代表取締役今井隆さんです。新潟市西蒲区角田浜にあるカーブドッジワイナリーでは、自社農園で生産したブドウを使ってワインを醸造しています。合わせてハム、ソーセージ、ビールなども製造し、ショップで直販、レストランで提供、スパ付きの宿泊施設も併設されています。カーブドッジの今井社長に石塚香織アナウンサーがお話を伺いました。
6次産業という言葉があって、はい、これに関しては今井社長はどんなふうにお考えですか？
6次産業っていうのは、まあ、1次農業ですよね。農業、まあ、漁業でもいいんですけど、まあ、2次3次加工や販売、ここまで、手掛けて、より付加価値の高いものを作っていこうという動きなんですけれども、はい、まあ、元々ワインって、ブドウを作ってワインを醸して、それをお客様に提供する、もともとやっていたことですね。私たち20年前から普通にやっていたことが、最近新しい言葉でこう6次というふうな形で、まあ、認められたというふうに思っております、
はい、そして皆様に広く広めていこうという、
はい、そうです
ね、飲んでいただこう、はい、ということなんですね、はい、でもこの場でワインを作るということはですね、どんな意味合いがおありだと思われますか？
この場というのは角田浜ですか、はい、まあ、一つは私は新潟の人間なので、はい、新潟にワインを作る場所ができたというのはすごく嬉しいことですし、はい、実はすごく新潟の海岸沿い、砂地ですよね、要は砂丘、はい、全くの砂の場所で肥料も効きづらいということで、木がやはり成長が遅い、
はい、
あとはやっぱりブドウの量が少し少ないですね。ただまあ水はけも良いですし、そういった意味では作りやすい部分もあります、
はいはい、まあ、でも肥料が効きにくい、はい、そして量が少ないっていうのはなかなか大変じゃないですか、はい、
大変ですね。会社としては大変な部分もありますけれども、はい、その分やっぱり濃くなるというかね、複雑で、いろんな要素が凝縮されるという効果はありますので、ここならではの特徴が出るワインを作りやすいとは思います、はいはい、
手がかかるとは思うんですが、この砂丘地ならではの特徴っていうのはどんなところにあるんでしょうか？
そうですね、土が例えば粘土みたいなものだと味がこう豊かでリッチなタイプができます、はいはい、逆に砂地ですと、細かな要素がたくさんこう寄り集まって複雑に絡み合うというか、バランスが良くてエレガントなワインができますね、
はい、
日本とか新潟のね、食事にもそれは絶対合うと思います。
なるほど、はい、ワインのブドウの木としましては、はい、いろんなところで作られている木をこちらでも育てていらっしゃるんですよね、
は
い、
基本的に植えているのは欧州系と言われるワイン専用のブドウだけですね、はい、それが今21種類8ヘクタールちょっとの畑に植えてありますけれども、これはもう世界中いろいろなところで植えられている、まあ、ワインにとってはスタンダードな品種がほとんどですね、はい、
まあ、そのスタンダードな品種を同じように植えても、はい、全く違うワインができるってことですね、
はい、ブドウの木自体も生き物ですので、やはりその土地に植えて育っていくうちに、その土地の土になじみ、気候になじみ、はい、ブドウの形やそれから味香りっていうのも、その土地にアジャストした形で変わっていきます、それが多様性ですね、ワインの一番楽しい面白い価値ある部分だと思います。
そうですね、はい、世界から見た日本のワイン作り、ワイン文化っていうのはいかがなものでしょうか？広がってきてますでしょうかね、ワインを飲む方
々。着実にやっぱり広がっていますね、今やっと1人3リッターいくかいかないか、はい、1年間ですね、ですのでまだまだ伸びしろはあると思いますし、まあ、逆に言うとあまり気取らずに、まあ、とりあえず地元のワインだから今日それ飲もうよ、それぐらいの感覚で、もう少しワインを生活の中に自然に取り入れていただければいいかなと思います、
はい、そういう意味でもやはり地元新潟にワイナリーがあるっていうことは、はい、新潟の皆さんにとってはこのワインをいただくこうチャンスが増えると思いでしょうかね、
はい、飲むきっかけとして地元だからと、それだけの理由でいいんじゃないかなと思います、はい、
そうですね。
カーブドッジワイナリーで品質にこだわったワイン作りを行うカーブドッジの今井社長、新潟の観光地としての の魅力を高めるべく大きな目標を掲げます。
ワインの文化がもっともっと広まるためにはワインを作っている方が増えていくことだと思うんですけれども、はい、今社長それはどのようにお考えですか。
今私たちカブドッチの周りにも何軒かワイナリーがあります。で実は来年ももう1軒オープンする予定で準備をされている方がおります。
はい、
私たち1軒でねその頑張っていくということではなくて、同じ志で美味しいワインを作りたいという人が集まってきて、面で広がっていく、で畑も広がる、ワイナリーも増えるということで、産地っていうんですかね、産地形成ということを図っていきたいとは思います。
はい、その技術をたくさんの皆さんと共有しようという、そうですね、これ具体的にはどのようにやってらっしゃるんですか。
周りのワイナリーさん皆さん最初の1年は、カブドッチの蔵の中で一緒に仕事をして基本的な技術を覚えていただいてます。ただオープンしてしまうと皆さん自分の考えでまたワイン作りを進めますので、私たちも含めて件数が集まれば集まるほど、それぞれバラバラの作りをしますよね。それだけ体験経験がみんなで共有してますので、一軒でやるよりはスピードが速く技術が蓄積していくかなと思います。それはすごくいいメリットですね。
もう今社長これからもしカブドッチをこういうふうにしていきたいとか、カブドッチだけじゃなくてワイン作りこういうふうにしていきたいとか、なんか展望は終わりですか。
今申し上げた通りですね、もうワインを新潟でワインの産地を作るということが今直近の目標になってますので、50年100年続くような小さくてもしっかりとしたいいワインを作るエリアにしていきたいと思います。それは、私たちが一番最初に始めたワイナリーですので、中心となって他のワイナリーと一緒にこの場所の価値をやっぱ引き上げていくと。5年前に、7部屋ですけれども温泉の施設に宿泊を設けました。こういった需要もこれからもっともっとあると思いますし、夢としてはね、長く滞在して、ワインに関するいろんなアクティビティ中心に、ゆったりとした豊かな時間をね過ごしていただけるような、エリアに、していきたいですね。
そういう意味では最初はそのワインがきっかけなのかもしれませんけど、もっともっといろいろ興味が広がっていくエリアっていうことでしょうかね。
ワインが軸ですから、その先にある、幹から伸びた枝葉、花とかそういったものが例えばレストランでの楽しみだったりパン作りであったり、ソーセージだったりそれから温泉だったり美容だったりということで、ワインから広がった楽しみをいろんな形で皆さんに楽しんでいただけるかなと思います。
お仲間の中にはワインあんまり馴染みがないんだよっていう方でも、ちょっとこう興味を持ってしまうような、そして長くここに滞在してしまうようなそんな空気がありますもんね。
いいですね。ありがとうございます。
さていろいろこれからの展望もあると思うんですけど、今この時点で今井社長の、元気のもとというか力の種になっている原動力っていうのはどんなものでいらっしゃいますか。
やっぱりワインの仕事をしているということですね。それが好きでずっとその仕事をしています。あとはそのワイン自体非常に変化するんですよ。毎年毎年味も違いますし、木が成長していくと味っていうのはやはりそれに合わせてどんどん変わります。そういったその不確定要素が多くてどんどん変わってしまうっていうところが面白いところですね。
変化を楽しむことが原動力になっている。
そうですね。ただワイン作りだけは変わらないと。
今井社長、若い方々に向けて一言メッセージをお願いいたします。
ドロップボックスの創始者の言葉で、人生のテニスボールを見つけようということを申し上げたいと思います。これは子犬ですよね。子犬がテニスボールとじゃれて遊ぶような、それぐらい夢中になって没頭できるものを見つけようということです。ぜひそういうものを探してできればそれを仕事にしていただければ幸せな時間が過ごせるなと思います。